はい、信仰聖書と自然科学ということで、お話をさせていただきます。で、さっきちょっと言いましたように、信仰は信仰で、それは科学とは無縁のもの、むしろ相反するものであるというふうに、皆さんも思っておられます。で、結構みんな思ってるんです。私も思っていました。で、特に宗教大嫌いな人間でね、他力本願は大嫌い。頑張って頑張って生きていくんだと思ってましたからね。で、宗教なんかに頼る人はやっぱり、弱虫であって、負け犬だなんて思ってたんですよね。で、だから、大嫌い。で、やっぱり日本の社会全部科学とは、相入れないと思っているところが、そういうことでいろいろ今からお話しますけれども、いっぱいその間違った考えが、キリスト信仰に関しても間違った考えがいっぱいあります。それから科学に対してもいっぱいあって、その間違いと間違いとがぶつかり合っている社会です。日本だけではありません。アメリカでもそうでね、アメリカにいましたけど、私、アメリカでね、大学に勤めていて、誰もイエス様を伝えてくれなかったんですよ。大学っていうのはしょうがないですね。そういう意味ではみんな自分が偉いと思ってますからね。で、イエス様にすがろうなんて思ってる人はあんまりいないで、そういう状況にいました。で、科学者の任務として、その間違いを正さなきゃいけないと、思って、そのために主はわざわざ強引に私を召し出されたんだなと思います。ちなみにですからね、創造科学という言葉がね、いっぱいあるんですね、間違った一つ。創造科学はないんです。創造科学なんていう言葉はね、ありえない言葉なんですよ。信仰は信仰です。で、聖書は神様がお書きになったもので、科学ではないんです。科学というのは私たち非造物の営みです。お間違いなきように。後でずっと話していきますが。さて、そういうことで、まず、聖書。創世記一章の一節からずっと創造のことが書いてあります。で、その話今日はいたしませんが、ずっとお作りになって、そして素晴らしい世界が出来上がりました。で、どんな素晴らしい世界だったのか、私たちは知りません。で、聖書から一生懸命どうだったかな、こうだったかな、完璧な世界だった。でも完璧ってどういうことか私たちにはわからないというような状況ですけれども、それでも知りたい。で、いろいろと思いを巡らして、それを絵にするのはもっと難しいんですけれども、まあ、例えばこういうふうな、虎がいて、狼がいて、ウサギがいて、いろんなものがいて、みんな仲良し。間違いなくそういう世界であったはずです。猛獣なんていないんです。ね。そういう世界でした。で、そういうことで全てをお作りになって、創造主は感謝、本当に拍手喝采なさいました。見よ、それは、非常に良かった。ね。で、拍手喝采してくださいました。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。創造の御技は6日間で行われましたが、7日目はとってとても大切な一日だったんですね。で、技を、の完成をまず告げられて、そして、この非常に良い世界、そして秩序を定められ、完成終了を告げられた。そして、最後に、祝福された、それが7日目でした。地球史の始まり、人類史の始まりは、第7日目を祝福した。祝福の中で始まりました。 で、この日を聖であるとされたという7日目はとっても大切な一日でした。さて、そのままずっと続いてくればよかったんですよね。ところがそうはいかなかった。皆さんもクリスチャンはご存知なんですけれども、素晴らしい世界のまま、行かなかったんですね。で、神様が、いっぱい祝福をくださってね、とっても素晴らしい世界だったんですよね。で、たった一つだけ、本当にたった一つだけ制限を設けられました。小さな小さな制限を設けられた。それに従うことができなかったんですよね。とんでもないことです。で、知識の木の実を食べてしまいました。それで、そのために神様からの人類への罰が下りました。で、その後のいろんなこともあって、結局のところは人類に三つの大きな裁きが下りました。で、その後の世界を私たちは生きております。はい、第一の裁きです。これはすごい。死が来ました。で、アダムとエバは年を取らない、死ぬこともない、このアダムとエバだけじゃなくて動物たちも全部そういうものとして作られたんです。だから、神様に従っていけば本当に幸せで、どんなまずいことも起こらないはずの世界に命をいただいたのに従わなかったので、この世界に死が入りました。第二の裁き、ノアの洪水ですね。地球全体がすっぽりと水に包まれてしまいました。外から見たらね、宇宙から見たら、その時は地球は水の塊だったはずです。ね、私たち知らないけれども、聖書にはそう書いてありますから、もう水の塊が浮かんでいた。そういう状況になっていました。それが第二の裁きです。そして第三の裁き。で、今日は第三の裁きに焦点を当ててお話をいたします。創世記の11章1節から9節に、わずか9節に書かれていますが、バベルの塔事件が起こりました。で、人類の言語を奪ってしまわれました。大変な出来事です。で、この大変な出来事なのに、たった9節にちょこっと書いてあるだけなんですね。で、私自身はこんな重大事件、主がどうして9節しかお書きにならなかったのか、読んだ時にそう思いましたし、今もってなんとなくね、主の身思いはどうせ私たちにはわかりませんけれども、でもなんでかな、なんでかなと思うぐらいこれは大変な裁きなんですね。で、そのことをお話しいたします。さて、これはバビロンの遺跡、これ人がねこうやって見に来ていますけれども、バビロニアの遺跡が残っております。で、こうやって訪ねていくことができます。で、それを見て17世紀のヨーロッパ人がこのバビロンの創造図をこういうふうに、こんなんだったかなと言って書いているんですね。で、紀元前2242年2190年、この辺のあたりで、さっきの、ノアの大洪水のだいたい100年後です。で、こういう大きな素晴らしい都を作って、ここに高い高い塔を作ろうとしたんですね。で、今も 世界中で高い塔を建てるの大好きですよね。同じ目的とは思いませんけども、とにかく高い高い高い塔を建てるの人間は大好きのようです。さて、1節、11章の1節、2節です。さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。ね、言語一つしかなかったんですよ。いいですよね。こうやってね、通訳しなくてもいいですよね。うん、本当にもうね、ちょっと、一歩、国を出ると大変なことが起こってます。で、だけども、お作りになった時はずっとこの頃までね、一つだったんですね。一つの話し言葉であった。その頃、人々は東の方から移動してきて、シノアルの地に平地を見つけ、そこに定住して、こうやって都を作ったわけです。さて、彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。で、これが、ちょっと見えにくいですね。ごめんなさい。バベルの塔の、まあ、創造図なんですけども、アーティストがね、いろんな、まあ、聖書から学んで、こうだったか、ああだったかというんで、好きな絵を描いてるんですけども、割に共通しているのは、こうやって雲がね、この辺にあって、雲を突き抜けて、どんどんどんどん高い塔になってるのと、それからこの下でね、人々がどんちゃん騒ぎをやっているみたいな、そういう図が割に共通しております。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに歴性を用いたと書いてあって、まあ、きっちりはわからないものの、まあ、ちょっと質の悪いものを使って、こういうものを、でもびっくりするぐらいね、どれぐらいの技術を持っていたのかわかりませんが、相当の技術をすでに持っていたんでしょうね。で、割に、私たちが、創世記に書かれているアダムとエヴァの時代の人たち、あるいはノアの箱舟の時代の人たちの技術を結構バカにした物言いをするんですけど、何のことはない、そうはない、ないと思います。すごい、知恵もあれば、知識もあれば、技術も持っていたと思うんですけれども、まあ、こういうふうにして塔を建てました。さて、別の人の図です。で、創造主に真っ向から反抗しました。さあ、我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を挙げようと。ねえ、これ今の時代の私たちの姿ですね。塔は建てないかもしれないけども、いろんな分野で塔を建てて名を挙げようというのは、これ私たちの罪人の悲しさがですね。で、彼らもそういうことを言いました。我々が全地に散らされるといけないから。だから、いつまでも一つだよと。でも、ここで実はこういう言葉遣いをしているというのはね、神様の存在をしっかり認識していたわけですよね。非常に、自分たちの、上におられる方、そういう方を認識していたことがこれでわかります。天まで届こう、名をあげようと。これはどうも人間はずっと、こういう望みをね、大なり小なり捨てないんですね。で、それが割に希薄な人もいれば、ものすごく強烈にこれを持っている人。いますよね。で、何で名を挙げようかと思うのは、それぞれ人それぞれですけれども、とにかくこういう思いから、なかなか抜け出すことは難しいようです。さて、別の塔ですが、主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことで、とどめられることはない。で、これ読んだときね、私ね、と思ったんですよ。全知全能のね、主でしょ？だから人間がどんな な悪いことをしようと思っても、主が止めたければ、簡単に止めることができたんですよね。なのに、こういうふうにおっしゃったのは面白いなと思ってね、やっぱり、ちょっと、小声で語りかけても人間は言うことを聞かん奴らだ、ということかもしれませんね。こういうふうにおっしゃいました。さあ、降りていって、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう、ということで、第三の裁きが下されました。本当に残念な裁きです。言葉を混乱させてしまわれました。で、言葉を混乱させたということの中身、普通の人はね、考えないんですが、生物学者は何が起こったのかなと思って考えるわけですよ。だって、そこに、その頃もうすでに大勢のね、人類があちこちで生きていたわけですよ。で、だけども、一つの言葉を持っていたのに、一体一瞬のうちにどうやって主が言葉を混乱させられたのか。もちろん超自然の方ですから、瞬間におできになるんですけども、どうやってと生物学者は考えるわけです。で、今、生物学も進んできて、わかってきましたが、自分の力を自分の神とするものは罰せられる。主のもとにある私たちなんですよね。で、こういう罰が下りました。あとで生物学の話はね、あんまり聞きたくないかもしれませんが、ちょっと話をしますね。人が神の領域に立ち入ることは罪の行為として罰せられる。これは当たり前のことです。私たちは被造物ですからね、創造主によって作られて、この素晴らしい命をいただいているんです。その方に従って生きるのが当たり前というより当たり前なんですけども、従って生きたらば一番幸せに生きていけるんだということなんですよね。そのことを人類は忘れ果てているんですけれども、聖書にあちこちに書いてありますよね。レビ記でも、申命記でもあちこちに書いてある。従ったら幸せに生きることができるんですね。で、だから、神の領域に立ち入ることは罪の行為として罰せられるのに、次々と人類はとんでもないことをしています。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。何言ってるかわからないですもんね。その一、こっちへ持ってこいと言った。聞いた方が何言われたかわかんないみたいなね、そういうことです。さて、これバビロンの空中庭園背景に、ここにバビロン塔が書かれていますが、それゆえその町の名はバベル混乱と呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからであると、書かれていることは、これだけです。で、だけども、この裁きが、どんなに大きな大きな、影響を人類に及ぼしたか、計り知れない、素晴らしい大きな混乱が起こりました。さて、さっき言いました。じゃあ何が起こったか、ということなんですけれども、これ人間の脳です。で、皆さんもちらちらとはご存知かもしれませんが、これ大脳皮質です。で、この大脳皮質に、ここは何、ここは何、ここは何と、それぞれの分担する領域が相当分かってきてるんですね。で、それで今日はこの領域とこの領域、すなわち言語を司っている領域について、どうなっているかということを焦点当てます。 ここは言語やと。まあ名前なんかどうでもいいんですけどもね。ここの領域で、感覚性の言語やになっている。で、こちらは運動性の言語やになっているということで、大脳皮質のこの部分を主が瞬時に触られた。影響を及ぼされた。ということなんです。どうやっていちいち一人ずつ手術なさったの？そんなことありえないですよね。一瞬にして超自然に人間の脳をこうやって壊されたので、言語が通じなくなったんです。で、もちろんそういう風になったのは、後々の子孫にも全部伝わってしまった。だということで、この言語屋が混乱してしまったので、お互いに言語が通じなくなってしまったということで、起こったことはそういうことなんですね。だから、主がなさりたいと思われたら、瞬時にしてこういうことが起こるんだということを私たちは知らなければならない。で、それ書かれているのがたった9節。びっくりしますね。あ、びっくりするの私だけかな。本当にびっくりしました。神の領域に到達しようとした恐るべき野望を打ち砕こうと、主は言語中枢を書き乱された。で、人類がああやって一緒に協力して悪いことをするのを乙女になったんですね。言語中枢への裁きって。で、ところがこれはね、後でもうちょっと言いますが、まあ、フィリピンのタガロン語ですかと、日本語とはお互いに意味がわからない。英語と日本語わからない。フランス語と英語わからない。というのはあるんですけれども、それだけではなくって、同一言語内でも混乱が起こって、いますよね。で、特にこうやって話を大学でも講義しますしね、話をするとね、いかに自分がきちんと喋れていないのかということをよく思わされます。こういう話でもね、これは白いんですよと言って話をしておくんですよね。で、そうすると後で質問してね、なぜあれ白と言ったんですか、黒ですよと言って抗議が来ることがあるんですよ。え、私は白ですよと言ったんですよと。そういうふうにね、こんな簡単なことだったらいいんですけども、いろいろと、お互いに、言ってることが通じない。から、聞く方も、きちんと聞かないということがあり、喋る方もちゃんと喋れないということがあって、もう始終混乱しています。この、創造科学という言葉でもね、私、今度の大会の一日目にきちんと話したつもりなのに、それを聞いた方が後で質問にいらしてね、先生、創造科学という言葉はおかしいんじゃないですか、言うに来られてね。それを喋ったんですよ、と言ったんですけどもね。なかなか難しい。それぐらい混乱が起こっています。一つの民、一つの言語だった。それを言葉を混乱させ、意思の疎通ができないようになさいました。そして、地の全面に人々は散らされて、その時にやっぱり同じ言語の群れで移動をしたということで、族譜が始まった。永遠の離別が起こってしまいました。他国語、他民族が生じて、地の全面に散らされてしまいました。これが処罰です。言語中枢への裁きであり、人の内面への裁きでもあった。言語中枢への裁き、互いに意思の疎通ができなくなってしまいました。同一言語内でも混乱をきたしています。心と心を通じ合わせる道具を失って、頭も心もかき乱されてしまった。非常に残念なことですけども、こういうことが起こってしまった。ということで、最初に死がやってきて、その次に洪水でもう、 陸の動物は全部滅ぼされたわけですよね。で、この地球環境がむちゃくちゃになってしまいました。当然地殻、うわーとこうね、大洪水で引っかき回されたので、地球環境がなかなか生きていくのに難しいような地球環境になりました。で、それは大きなことなんですけども、この、言語を混乱させられたということは、主の見姿をいただいた人間としてはとっても大変なことだったんですよね。さて、そういうことで、科学の話に入っていくわけです。で、まあこれ、天文学を表すような望遠鏡、生物学を表すような、まあ、顕微鏡ですけれども、そういう、科学を主がくださった。科学というのはどういうことかということなんですけれども、その科学を理解されていないよということを言いたいんですが、ガリレオ・ガリレイがこういう素晴らしいことを言っています。哲学。で、哲学というのは、今の日本語は特に哲学というのは、自然科学と関係ないと思われてるんですが、実は自然科学なんです。哲学。で、そういうきちっとした哲学なしに自然科学の研究はできないんですが、その自然科学は目の前に開かれている、この最も巨大な書、聖書、宇宙、の中に書かれているんだと言ったんですよ。で、その言語を理解し、そこに書かれている文字を解読することを学ばない限り、自然科学は理解できませんと。で、つまりしっかりと聖書に立って、自然科学研究をしないとわからないんだよということを、この素晴らしい哲学者、科学者が言ったんです。まさしくそうだと思います。神を否定するという反逆に対する罰として言語を書き乱された人類は、万国共通の新たな意思疎通の手段、科学の言葉を恵みによって与えられました。で、科学の言葉は万国共通なんですよ。で、ああやって望遠鏡を持ってきてね、で、覗かせたらみんな同じものを見るわけですよね。はい。で、私アメリカへ行った時に、英語の読み書きはできたんですが、喋る英語が全く使ったことがないのでできなかったんですね。で、誰が何を言ってるかわかんないし、自分が何か言いたいと思っても言えないし、みたいな状況でした。ところが、研究室で仕事をする限りにおいて、普通の自然の言語はあんまりなくったって構わないんです。こうやってね、グラフを書いてね。で、ここへどういうことを指して、示しているかいうことをちょこちょこっと書いて、で、シューッと直線引いたら、それでお互いにコミュニケーションが取れるんですよ。で、つまり、自然科学というのは、万国共通の言語なんですよね。それを主が恵みによってくださったんです。まさしくガリレオ・ガリレイが言った通りなんですね。科学は人類の共通語であって、恵みにより主がくださったものです。で、科学とは何かというと、神の作品、いろんな作品がありますね。地球をお作りになったし、動物をお作りになったし、私たちをお作りになった、そういう神の作品。そして神が法則を定められた、その神の法則を学ぶのが科学なんです。で、これを誤解して、 する、したところからおかしなことが起こっているんですね。でも、科学というのは、まずは非造物である人間の営みです。私たちは非造物です。で、その神様の作品を学ばせていただいているんだと。そういうことをしっかりとわからなければいけない。で、神の法則というのは、例えば物理のね、どういうことかというと、これ私持ってますよね。なんで落ちないんでしょうか。持ってるからです。手を離したらどうなりますか。落ちますよね。で、落ちたら壊れるから手離しませんけれども。で、これも一つの法則です。手を離したら下に落ちるというのが、法則？ええ、法則なんです。これ、重力があるから落ちていくんだということなんですけれども、こういう法則まで全部神様が、お作りになった時に定められたんです。で、だからどういう力が働いているかということを研究するのは物理学なんですね。そういう神の法則を学ぶことなんです。さて、キリスト信仰、聖書と科学との争いがどういうふうに、動いてきたかということをちょっと見てみたいと思います。さて、進化論者は起こります。こんな奇跡はありえない。聖書は非科学的だ。で、ところが信仰者は非科学的と言われたら、そうだと思っちゃうところがおかしいんですけれどもね。それでも聖書は正しい。正しいといえば正しいのだ。で、主が種類に従って動物を創造されたのだ。と言って、もうとにかくきっちり議論を噛み合わせないのでね、それぞれ言いたいことを言って、もう実りのない、果てしのない喧嘩がだいぶ続きました。聖書と科学は相入れない。人類はいつの頃からか誤解の虜になりました。同じことが書いてあるわけではないんですけれども、相入れないという表現が間違っているわけですね。さて、そういうことで進化論は科学だ。聖書は非科学的だという、聖書は神話であるというね、こういう宣伝が世界中を駆け巡りました。はい。恐ろしい勢いで世界中を駆け巡って、この五段論法が、受け入れられてきました。科学は正しく絶対である。あ、誤解なんですよ。進化論は科学的である。だから進化論は正しい。聖書は非科学的である。非科学的であるということは間違っているということであるということで、聖書は間違っているという、こういう空恐ろしい、呪文ですね。科学的という呪文。科学信仰が、世界に行き渡って呪文に飲み込まれて進化論付けになってしまいました。聖書の創造も奇跡も非科学的。科学は絶対に正しい。科学で証明されないとダメだと、ますます勢いを増して強く言うと、信仰者がどうなったか。これです。ね。それはそうなんですが、そのどうもすみませんと言って頭を下げちゃった。聖書は非科学的だとやっぱり思っちゃったんです、教会がね。で、非科学的であるのは間違いだ、悪いと思ったら頭下げちゃうでしょ？こういう状態に今も実は相当なっているんです。しどろもどろで勝負はついた。これ私です。泣いています。 で、こういう状況を発見しました。人により、まあ意見は様々です。科学的であることは正しいと感じる。この重要な点で大勢が一致しているんですよ。何でも科学的ということが基準になっている。意識下であれ、無意識下であれ、聖書は科学的であり、科学で証明できると思い始めたんです。だって聖書は正しいんだから、それだったら科学的であるはずであると。逆向きにね、思っちゃった。聖書の記述の一つ一つを科学で説明することを一生懸命やって、創造科学という言葉を生み出したんです。一生懸命ね、聖書を科学で説明しなきゃいけないと思ったところが、そもそもとんでもないことなんです。この世の人々と同じように、聖書を信じる信仰者も、非造物の営みである科学を絶対的基準に引き上げて、科学で聖書を判定するという逆さまの論理にとらわれてしまいました。科学が上ではないんです。でもそう思っちゃった。科学的でなければならないと思ってしまった。さらに深みにはまり込みました。聖書の記述のすべてを科学で説明できるはずであり、そして聖書は科学的だと結論付けて自分もそれを信じるという本当に不信仰から発してるんですね。で、そういうところにどんどんどんどん行っちゃって、それでとにかく何でもかんでも必死になって科学で聖書を説明しようと思い始めた。で、聖書は科学の言葉では書かれていません。で、ところが主は何でもご存知の上でね、見越して書いておられるので、一見詩のように書かれていても、私たちが科学がどんどんどんどん進んできたために、それが、その事実を主がお定めになった法則がこういう言葉で書かれているんだ、科学の言葉でも理解できるなということを発見しています。結構あるんです。だけども、聖書を科学で説明しようとして発見したわけではないんですよね。ただ、そういうことも書かれているということで、まあ、実は、聖書の一番大事なことは、科学の言葉では語れません。語っちゃいけないことなんですよ。聖書は、非科学的じゃなくって超科学なんです。聖書が上にあって、科学はどこまでも言いますよ、非造物の営みであるということをどうぞ心に刻んで今日お帰りになってほしいと思います。さて、こうして聖書ボロボロに一番大切なところを、むちゃくちゃにしてしまいました。その後で、でも信仰者はね、やっぱりイエス様の救いを受け入れてみんな一緒に天国行きたいと思うわけですよ。で、まあ、創世記なんかどうでもいいよ、イエス様を信じたら天国に行けるんだからね、みたいな、そういうことでこんな状態で一生懸命宣教はしているんですが、なかなか実らない。で、創世記は難しいとか思っちゃってね、別に難しくはないですよ。でもそう思っちゃって、こういうボロボロのところで一生懸命叫ぶから、なかなか働きが進まない。で、詩編にこう書いてあります。よりどころが壊されたら、正しいものに何ができようか。きっちりよりどころをしっかり固めておかなければダメですと。さて、そういうことで、 恐ろしいことが起こりました。聖書が科学的である部分は認めますが、6日間の創造など非科学的な部分はダメです。科学的であるかどうかが判断基準ですと進化論者は言いました。で、信仰者は科学の進歩に伴い聖書が科学的であると証明されつつあるんですよ。さらに科学が進歩したら、すべて科学的にこの中身は証明されるでしょう。聖書は科学的ですと言って握手しちゃいました。ね。で、こういうことを言う人たちの、まあ全員ではないんですが、一部の人たちが創造科学なんて言っちゃってるわけですよ。重要なのは科学的であるということで合意してしまいました。科学信仰です。科学は絶対であるという信仰。聖書は科学的だから聖書を科学で証明できる。で、逆さまの論理にとらわれた人たちが結構大勢いることは間違いないんです。で、まあそこから入っていかなければしょうがなかったのかもしれませんが、でもこれは間違っています。さて、科学の先端の話です。まあ、こんなん、説明するつもりはない。これ、遺伝を司っているね、DNA ですが、これは、まあ、そのゲノムというもので、先端科学の結果をここに示していますが、こういうことがいっぱいいっぱい分かってきて、そして大変なことをしでかしました。クローン羊、ドリーです。で、ドリー、生まれましたがね、だけども、かなり大きな決定的な欠陥を持っていました。で、だけどもそういうことでこうやって人間をね、ロボットみたいに考える思想がどんどん出てきます。で、今臓器移植です。で、この臓器移植のことを取り上げるのは結構険しいところはあるんですが、少なくとも臓器の寄せ集めが人間ではないんです。間違ってもらったら困ります。で、決してそうではなくって、神様の見姿をいただいた存在であるということを忘れてはならないんですね。臓器の、寄せ集めが、で人間ができるわけがないんですが、こういう、クローン動物、羊だけじゃなくって、もう数多くの動物で成功しています。で、この臓器移植の話とかね、クローン動物の話をするとね、質問が来るんです。クローン人間できますかと。で、技術的には多分できると思いますが、それ技術の問題です。そんなことを主がお許しになるはずがないと、私の信仰です。そういう返事をしています。主はそれは乙女になると、はっきり信じています。なことあるわけない。みたいなね。で、だけども動物では成功していますが、命の領域に入るのは神の領域です。命を手中に収めたか。で、そうすると、パウロがこういうこと言ってますね。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないんです。神の領域に踏み込んでいって、侵入してはいけないわけですが、20世紀、21世紀のバベルの塔に人類は打ち立てています。必ずそれはどうなりますか？罰を喰らいますね。乙女になります。さて、主はこういうふうにおっしゃっているんですが、科学者と聖書との関係は対等に握手をする関係ではないんです。科学の研究を聖書が導いて肩を抱いていて、これ進化論を代表する、漫画ですが、今、進化論は、すっごい勢いだと思います？ 日本で。すごい勢いです。もう、ある、ね、放送局なんか、進化言ってますよね。街一歩出ると、沖縄はちょっとどうかわかりませんけれども、大阪や東京は凄まじいですよね。進化ということが、宣伝されていますが、なぜか、怪我をした動物は最後のあがきをするんです。ね、満身創痍です。怪我で、傷だらけで、もう倒れそうなので暴れ回っているんです。そして主は何とおっしゃるか。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。私が地のもといを定めたとき、この地球を作ったときにあなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよ。で、自分が法則を作り生物を作ったんだよとおっしゃってるわけです。で、今、こういう段階になっています。で、きちっと聖書が科学者を導いているんですよ、ということです。で、何もかもに主が介入なさるわけではありませんが、それは、黙って、我慢して見ていてくださっているだけです。どうしても、起こってはならないことは、主が乙女になります。さて、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時から、初めから被造物によって本当は知られていたんです。気がつかなくってもね。で、はっきりと認められるのであって、彼ら、被造物、私たちに弁解の余地はありません。見ていたら、ちゃんとそれをしっかりと認識しなければならないんですよと見なさいということなんですね。さて、科学に対する社会の誤解を正す必要があります。科学は万能でも普遍でも絶対でもありません。人間の行う研究は試行錯誤して間違いをし、間違いに気づいたらまともな科学者は訂正して進んでいきます。で、ある個人が間違ったまま平気でやっていても、科学者の先端は必ずやその間違いを一緒になって正していくはずなんですね。あるいは主が正すように導いておられます。科学は時代とともに変化します。そして人間の営みというのは自然科学だけじゃなくって、社会科学、人文科学、そしていろんな間違いをしてくれている神学、聖書解釈、自然科学もすべて人間の営みですから、間違う可能性を持っています。聖書及び自然科学をまず教会、クリスチャンが正しく認識して、創造主の著書に対する、聖書に対する自信を回復する必要があります。両者の関係を正すことが極めて重要です。で、聖書、主がお書きになったものをそのまま私たちは読めません。まず言語を知らないわけですよね。で、翻訳には多少の間違いはつきまといますが、それでもいろんな聖霊様に導かれてね、ここまでいろいろ正されてきている、その聖書、もっときちっと信頼しないといけないわけですよね。さて、その信仰に従って、聖書に従って研究をした科学者、大勢いるんです。で、大勢いるのを全部紹介するわけにいかないんですが、まあ私がすごいなと思う方の何人かを紹介します。アイザック・ニュートンです。太陽、惑星、彗星からなる最も美しい系は、知性と力ある存在の配慮と支配によってのみ発生し得た。で、クリスチャン科学者は、迫害を受けることも結構あるんですが、 彼はもう非常に優れた方で、生きている間にこの世の栄誉をいっぱい受けた人なんです。で、そのこの世の栄誉を受けたためかどうか、ちょっと晩年は貧粛を買うようなことがあったのかもしれませんが、でも彼がした研究はものすごく質の高いものですし、彼が言い残したいろいろは、はっきり彼の信仰を裏付けするようなことを言っています。で、特にこの大学者が言ったことの中で、私とっても好きな発言があるんですが、こういうことを言ってるんですね。彼は小物ではありません。ものすごい大学者がね、こういうことを言ってるんです。私は海辺で遊んでいる少年のようで、時折美しい小石や貝殻を見つけて夢中になっている。時折美しい発見をするということなんですよ。いろんなことを発見をして、まあ言うなら人間的に業績を上げていても、だけども、真理の大会は全てが未発見である。目の前に広がっているという、こういうすごい神に見出された大学者はこういうことを言うんだなと感心いたします。真理の大会は全てが未発見である、人知の及ばないところであるということを、この大学者にしてしっかり分かっていたということはすごいと思うんです。で、まあ別にニュートンだけではなくって、大勢の優れた科学者はこういう研究さを持っています。さて、アインシュタインですね。20世紀のもう本当に指を数えられる優れた学者です。で、彼はクリスチャンではないと自分で言っていますが、にもかかわらず大きな創造主、それが聖書の神様ということではなかったのかもしれませんが、そういう方を信じていたことは間違いない。彼がいっぱいいろいろ言ってるんですが、やっぱりそういう人間中心ではないですね。で、人間の技術が明白に人間性を乗り越えてしまったのには呆れるばかりであるというようなことを言っています。で、私たちはいつか今より少しは物事を知るようになるかもしれない。まだちょっとしか知らんよと、まあ言ってるわけですよね。で、もう少しずつ分かっていくかもしれないけれども、だけど、自然の真の本質を知ることは永遠にないだろうと、言ってるんですね。人間の力の小ささを十分彼は知っていたということです。はい、もう一人です。コペルニクスです。神の栄光を称えた天文学者です。新しい科学、地動説というのは、キリスト教の迫害と誤解されていますが、実は古い科学と新しい科学の戦いだったんですよね、あれはね。で、地動説の創始者です。で、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせると、詩編の詩者は歌っていますが、まさにそういう、天文学者でした。で、彼はこういうすごいことを言っています。学者の仕事は神に許される範囲で真理を探求することである。神が制限を設けておられる。で、私さっき言いましたよね。ダメなことはストップされるだろうと。で、その限りにおいて一応見ていてくださるだけであって、とんでもないことをした時には必ずストップがかかる。それを彼はもうこの大昔にね、言っているわけです。神の許可のもとに、研究することであると。さて、これは私がまあこういう信仰とそれから、歴史科学そういうものの関係をまあ図に書くのも難しいんですが書いてみました。すべての土台は聖書であり信仰であると。その土台の上に 個人の人生があり、まあ実は科学もここの土台に立って営まれているものであり、こうやって人類の歴史も進んでくるんだよという、そういう話です。で、いくらまずい図であっても、実はこの哲学ですね、とっても大事な哲学です。今日のお話のサマリーはこういうことです。知恵を授けるのは主。主の口は知識と英知を与えるということで、まあ私が好きな、御言葉の一つなんですが、大学で講義をする最初に、まあ、シラバス、講義のね、計画を話をするときに、必ずこの御言葉を学生たちに与えられます。で、しっかりと聖書に立ってその生物学の勉強、科学の勉強をしてほしいと思うので、こういうことを言うんですが、すべて主から来るんです。地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のものである。主は大海の上に地のもといを置き、潮の流れの上に世界を気づかれたと、詩編にも書かれています。さて、そういうことで、創造主、全知全能の神は科学を超越した存在であるということをしっかりと分からなければいけないので、こうやって創世記の上に聖書があり、十字架がありして、これが私たちの生活を支える、人生哲学を支えるものであるということです。で、自然法則は主が定められたのであり、存在している自然法則に基づいて創造なさったのではないんです。すべて、法則はすべて主が作られたんだということを覚えておいてください。で、何かがあればその法則に介入をなさることはありますけれども、基本的には定められた法則に従って私たちが生きることが幸せであるから、じっと見ていてくださるんだということを覚えておく必要があります。さて、この図です。もう私がアイディアを与えてね、書いてもらったんですが、これなんですね。創造主が設定された自然法則を学ぶのが自然科学であるということで、まあ、これが私の祈りです。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の内を歩みます。これは別に科学者でなくってもね、そういうことなんですけれども、あなたの真理の内を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように、我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめましょう。とこしえまでもあなたの皆をあがめましょう。アーメン。